2022年2月9日水曜日、時刻は午前8時6分を過ぎたところです。大阪は本当によく晴れてますね。今の時間、昨日夕方雨が降りましたね。まあそれが良かったんでしょう。空気が本当に洗われて澄んで、まあ本当に何て言うんですかね、もうまあ、北浜の境筋に東京には空がないという言葉がありますけれども、本当に北浜には空がないというんじゃないですけど、本当に狭い空なんですよね。建物がやっぱり高くで、境筋そんな広くないですからね。ですから 見上げると本当、まあ、空は狭い空なんですけれども、空高く青々として本当気持ちのいい朝ですね。まあさすがに2月、まあ日の出時間が早くなってきましてね、本当になんかもう刻々と春が近づいてるっていう感じがします。まあそんなこんな春といえば、まあ去年ね、事務所ここを移転して、まあまあ、思いがけずそういうことを、そういう展開になったわけですけど、まあ、一緒に入ってたリースタがもう少し先かなと思ってたら、急に1月でとかというふうなことで言って、まあまあそれやったらということで、ね、慌てて引っ越して、で、まあ、そういうことがあったんですけれども、まあ、これまでも何度となくお話してたように、まあ個人的なね、少しもともと10年前から思ってた自分なりの節目がありまして、それとこうするっていうのがやっぱり不思議だなと思うんですけどね。なんか人の人生って、まあそういうことを独立して思いますから、まあ、そういう本ももう何冊か読んできたわけですけれども、いやこれは本当になかなか面白いもんです、本当にね。まあ、そんなこんな本をまあ読んできてですね、まあ、そういった意味では一つ節目になって、まあ、2021年去年ですよね。で、去年一番最初に読んだ本っていうのがですね、これがこれもまたいただいたものなんですよね。僕自身のノートと言って、北山治ってご存知ですかね。まあ、その名前を言ってすぐ思い出す方は、そう知ってる方はあんまり今の、ね、年齢の方はおられないと思うんですけれども、昔フォークが全盛の時にフォーククルセイダーズの、まあ、メンバーの一人で、で、まあまあ、早々に、まあ、そこからはちょっと出られてというか、まあ、精神科医の方ですよね。精神分析の方が専門の北山治、まあ、当時は、まあ、本も何冊か書かれてて、ただその当時にこの僕自身のノートが出てて、北山治が翻訳してたんですよね。それ全然知らなくって、で年明けてで、この出版社からのメーリングリストでこの本が出ますよという案内があった時に、そこに北山治の名前があって、え、北山治ってこんな 翻訳してたやつ出してたのかなと思って、でその案内を見ると、いやもう40年50年近く前の本ですというようなことでですね、へーと思って、で、まあ親しい方に、まあ、その話をしてたら、このそれがまたそのこれを編集した方の耳に届いてですね、でその方からプレゼントしていただいたんですよね。1月の初めぐらいに届いたんですかね。で1月、まあずっとこう置いてて、で、まあ、置いててっていうのはなぜかというと、これ、まあ、この著者はヒュー・ブレイザーっていう方なんですよね。でこの方が、まあ、青年時代に書かれた本で、まあ、読書をするの本、私のホームページのところにもちょっと紹介してますけれども、 で、まあ、なんて言うんですかね、まあ、自分自身とちょっとまあ重なるっていうかね、若い時と。だからずっとこう読むっていうことには、なんて言うんですかね、ちょっとこう自分自身の若い時の扉を開くみたいな気になってですね、まあ、じっくり読むっていうことは、まあ、できなかったというか、まあ、しなかったというか。で、書いてあることがなんとなくこうね、分かるっていうこともありますので、ですから本当にこう、で、これ面白い本で、日付も書いてなければ、もともとの、原書の方はページ数もなんか売ってないというふうなことでしたね。ですからどこから読んでも、まあ、いいといえばいい本じゃないかなと思うんですけど、まあ、僕自身の脳と北山夫さんも訳で、これの、まあ、個人的にはですね、まあ、そういうこともあって本文の方はちょっとこちらも気恥ずかしいというか そういう気持ちになるんですけど、北山夫さんのその後書き、翻訳した人の後書きということで、その40年前か、その時に最初に出た時の、後書きと、まあ、今回の後書きが書いてありましてね、その本当に40年前、北山治自身も若かったし、でその時に書いてる後書きと、でもう70を超えられてますよね、確か半ばぐらいかな。でそのそういう年を重ねて、その後書きがですね、まあ、どちらもそのすごく愛があるなというふうに思ったんですよね。で同時にその北山治のこの、まあ、年を重ねた、北山治らしく年を重ねてるって言うとおかしいんですけど 本当にこう核になるところは本当に変わらずに。で、そうそう、北山治といえば、まあ、こういうふうな、年を重ねた時にこうなるよねというふうに思わせるような、またその新しく出た方の後書きなんですよね。まあ、こういう、まあ、コロナになってからの出た、まあ、本ですので。で、北山治もその今人々がどういう状況に置かれてるかというのは、まあ、手に取るように分かるわけですね。で、ここでも書いてあるんですけど、まあ、ちょっと読みましょうか。その私が、まあ、後書き223ページのある部分をちょっと抜粋して、で、これはまあ仕事上ではあんまり売ってないですかね。まあ、話すの方ではこれまでもこれご紹介してきたと思いますけど、まあ、こういうふうに最後の方、後書きの最後の方にこういうふうに書いてあるんですね。最後に提案したいことが一つある。本書を読まれて内面と外部の間で人生物語を紡ぎ出しのコツが分かる人はいいのだが、もう一度言うと、最後に提案したいことが一つある。本書を読まれて内面と外部の間で人生物語を紡ぎ出しのコツが分かる人はいいのだが、もしも言葉が情緒や考えとうまくかみ合わないので人生物語を紡ぎ出せない時は、その見つからないという困難や悲しさに会うことをも共にする誰かを見つけてほしい。サイコセラピストや精神分析家はそのためのプロである。本書に示されるように、本の出会いだけでは人生物語は成し遂げられないのであり、あなたとの私や僕の個別の出会いが不可欠なのだから、個別の出会いが不可欠なのだから、というふうにこう書かれてて、すいませんね、途切れ途切れになって、まあ、この部分が一番、まあ、最後の部分でしてね。 ですから、まあ、本当に ここを読んだ時本当に改めて愛があるなというふうには思いましたね。まあ、実際、まあ、私自身もこれから何かしようという方々のお手伝いをしているわけですけれども、で、混沌とした心の中 のものを経て、出会う方々も少なくないんですね。でも、よく本当にこう、例えば女性チャレンジ応援拠点で、ね、担当してますけど、よく本当にそこにアクセスしてくれたなとこっちが思ったりする時がもう多々あるんですよね。おそらくそういう、こう自分からちょっとこう、ね、心と体を動かして外の世界にアクセスするっていう風に慣れる人はむしろ少数派の可能性も高くって、ですからよく見つけてくれたな、よくここにアクセスしてくれたなとこちらが本当に思ったりするんですね。でも本当に何かちょっと一つこう、もう一歩だけでも動いて、本当にここに書かれてるその何か、自分の中でこう混沌、困難や悲しさに遭う、あった、そういうことをその共にする誰かを見つけてほしいというのは、これは本当に同感なんですよね。ですから本当に一歩少しだけちょっと本当に気を取り直して、変な言い方ですけど、外にアクセスしてほしいなということは本当に、ここ数年よく思うことがあったもんですから、この後書きを読んだ時に本当そうですよね、北山さんというふうな思いがしましたね。で、あとこの、本の中でこれは言えてるなと思って出会った本文の中でのヒュー・ブレイザーさんが書かれた中で、これだというのは、これ多分皆さん方にもぜひお伝えしたい、これまでも何度となくお話はしてたんじゃないかなと思いますし、仕事上でも助言する方に先日もちょうど言ったばっかりですけれども、79ページのところに、役に立つということについて書かれてましてね、どういうふうに書かれてたかっていうと、他人に最も役に立つようにするためには現在の自分にとって最も役に立つようなことをすればいいと書いてありましたね。この部分を出会った時に、それはそうだというふうにこう思いましたね。他人に最も役に立つようにするためには現在の自分にとって最も役に立つようなことをすればいいということです。これはね、なかなか別にすぐこれはもう読んだ方がいいですよということではないんですけれども、何かこうちょっとそういった意味では、自分自身の、例えば皆さん方の10代20代前半ぐらいの時の心の、ありようみたいなものをちょっと投影するというか、そういうものにはなるかなと思いますね。僕自身のノート、これは2021年1月20日草原社から出てまして、北山治が翻訳してます。著者はヒュー・ブレイザーという人です。ご興味があれば一度読まれてみてはいかがでしょうか。といったところで、時刻が8時20分になったところです。今日は以上です。